はーい、皆さん、こんばんは。こんにちは。こんばんは。HR でございます。はい、というわけでですね、レイブンズナイトを始めていきたいと思うんですが、ラジオを始める前にですね、ちょっとお知らせがございます。今日はですね、アリスさんから先ほど連絡がございまして、はい、なんか、ラジオ、まあ、22時のちょい前ぐらいですね。21時56分ぐらいにですね、これからご飯を食べますっていうことでございます。まあ、今からご飯食べて40分までに行きますっていうことなんですが、まあ、ね、ご飯を食べた後、階段を登る必要がございますので、なかなかね、40分ぐらいまで来てくれるかどうかって非常に、さあ、本当に40分で、到達できるのかが、気になるところではございますが、はい、今日の階段はすごく長くなりそうということでございます。さあ、どれくらい長くなるのかはですね、どれくらい長くなるのかは、謎でございますが、まあ、アリツさん、到達するのはですね、前半が終わるくらいに来るのではないかなと思います。はい、というわけで、今日の前半部分はですね、私、一人でやっていこうかな。で、いこうかなって思っております。はい、眠いですね。まあ、今日も、帰ってきてから、お昼寝をしてたわけではございますが、まあ、あれですね、明日ね、意外なことにというかですね、私、先ほど連絡がございまして、明日ですね、ちょっといつもより早く起きないといけないっていうね、そんな事態になりまして、いやー、ちょっとね、何でしたっけ、早起きするっていうのがちょっとめんどくさかったりはするんですけどね、だいたいね、何時に起きりゃいいんだろう。はい、まあ、このラジオが終わった時点でですね、睡眠時間がすでに、4時間か5時間ぐらいしかないような、そんな気がします。はい、今日の階段は、すごく長くなりそうっていうことで、どれくらい長くなるのかは、神の味噌汁。神の味噌汁が神の味噌汁。なんかね、そういう、このね、なんか、よく似た言葉。ね、これね、パッと見、普通に聞こえる的なね、そういうのを、すごく、結構好きだったりするんですけどね。神の味噌汁と、まあ、神の味噌汁。とかですね。まあ、悪の十字架的なやつじゃないですかね。はい。なんかまあ、じゃあ今、予想しちゃいましょうか。アリスさんはですね、これからご飯です。40分までには行きますっていうことで、まあ、ラジオの予定では22時40分に到着予定でございます。はい。アリツさんはそれより早く来るのか、それともジャストか、それより遅く来るのか、そのあたりを、今聞いてる方に想像して見てもらいましょうか。はい。というわけでですね、アリツさん40分までに来ますっていうことなんですが、私の予想の場合40分より早く来そうな気がします。今日は私、アリスさんを信じたいと思います。はい。40分までには行きます。22時40分までには到着予定ではございますが、アリスさんは22時40分まで来るのかどうか、私は、来る方にかけたいと思います。何をかけるかは、特に何をかけるわけでもございませんが、はい、何をかけたいと思いますが、23時40分。はい、いただきました。23時40分、もう、ね、ラジオ終了する間際に到着する。いやー、終了する間際に到着する。さすがにそれは言い過ぎでしょう。ね。まあでも、アリスさんのことですから、ご飯を食べて、あれですね、食器を片付けて、さあ、ラジオをやろうかと、こう、一旦準備をして、布団にこうね、くるまって、ちょっとだけ休憩って布団にくるまったところでですね、そのまま爆睡してしまう、そんなこともありえそうな気もしますけどね。はい、まあまあ、 てなことでですね、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思います。そう、先週ラジオをするときもですね、ちょっとだけ私、鼻の調子が悪い、喉の調子が悪いって言ってたと思うんですけどね。なんかね、今日も微妙なんですよね。若干鼻声のように聞こえるかもしれませんが。なんか風邪ではないと思うんですけどね、鼻水が。ね、これね、花粉症ってね、ひょっとしたら花粉症じゃないか。少々勘弁してくださいよ。この時期、冬の花粉症もやっぱあるらしいですよ。ですんでね、若干鼻声な状態で進めていきたいと思います。レイブンズナイト、本日は第479回放送です。最後まで聞いてくださいね。ぜひぜひよろしくお願いします。アリスさん、早く来てくれるといいな。23時40分、失礼しました。22時40分に到着ではございますが、まあ、早く来るか遅く来るか適当に予想してみて、見てはいかがでしょうか。よろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろんな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろなものが詰まっているラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、始まりました、レイブンナイト第479回放送。まあ今日私一人ではございますが、アリツさんは現在黙々とご飯を食べている最中でございます。アリツさん何を食べてるんでしょうかね。まあご飯を食べてるっていうことですので、まあご飯が食べ終わったらここにやってくるわけではございますが、まあ一応ですね、40分くらいには到着予定ではあるんですけどね。まあ、ちなみに私、ご飯まだ食べてません。はい。まぁ、ちょっとね、ラジオをこう始める前にこのお昼寝をしててですね、起きるのが、結構ギリギリだってですね、まあ、まだご飯を食べてないんですが、まぁ、今日ね、お題を先に紹介したいと思います。本日のお題ですね、まあ、保存食からジョークアイテムまで様々なものが存在する缶詰。まあ、厳密に言えば缶詰ではなく缶入りと呼ばれるものもあるんです、あるようなんですが、まあ、本日のお題がですね、缶詰、缶入りって言ってみたいんです。はい。まあ、こういうお題ですので、私ですね、晩ご飯用に缶詰買ってきたんです。まあ、缶詰というか缶入りというか、缶詰ですね。ツナ缶的なやつを買ってきてですね、まあ、これを晩ご飯に食べる。晩ご飯として食べる予定でございます。まあ、ラジオが終わり次第、黙々と食べようかなと思っておりますが、まあ、缶詰ですね、私、このおかずとしては、ご飯のおかずとしては、ツナ缶が大好きでございます。シーチキンってよく言われると思うんですけど、あれシーチキンはね、なんかあれなんですよね、商標的なもの、なんだったかな、なんかツナ缶を、なんか、ステープラーのことをホッチキスって言ってるのと一緒な感じでですね、シーチキンって確かどっかの、ハゴロムフルーツの、あれなんですよね、商標らしいんですよ。はい、シーチキン、まあ、ハゴロムフルーツさんが製造するマグロまたはカツオの油漬けまたは水煮の缶詰の商品名らしいです。まあ本来の名前の由来に関しましては、味が鶏肉のささみに似てるからシーチキンって言われてるらしいです。はい。ですんで、まあ結構ね、シーチキンの場合、そのマグロフレーク的なね、意 イメージがあるんですが、実際マグロだけではなくてカツオとかも使われてるらしいんですね。はい。ですね、まあそのツナ缶ですね。はい。まあ、ツナ缶の市場においてそのシーチキンっていうのは商標でして、あの商標登録自体もですね、1985年に行われているらしいです。で、まあシーチキンブランドのツナ缶自体もですね、日本国内では5割以上のシェアを占めているそうですね。まあツナ缶ね、なんかホッチキスもあれなんですよね。その正式名称はステープラーらしいですけどね。はい。まあそんな感じでですね、実際に商品名がですね、商品名がですね、その製品のカテゴリーとして認識されているものっていうのは結構あるんですよね。有名なところで言えば、何でしたっけ？カットマン？カットマンもあれなのかもしれませんね。バンドエイドですかね。地域によって言い方が異なりますが、なんかカットマンだけじゃなくて、その絆創膏ですね。失礼しました。その絆創膏の呼び方が全国で、異なるっていうですね。はい。絆創膏。まあ、これ地域によってはですね、絆創膏、カットマン、バンドエイド、リバテイ、サビオ、キズバン、このあたりですね。はい。まあ、絆創膏ですね。まあ、全国各地で言い方が異なる感じではございますが。ちなみに、まあ、地域としての分布としましては、まあ、絆創膏は、まあ、大体石川県、福井県とか、新潟県、長野、静岡あたりとか、まあ、カット版なんかはですね、青森とか岩手とか、まあ、高知とか愛媛なんかもそうみたいですね。まあ、山形あたりもカット版。で、バンドエイドがですね、まあ、京都、大阪、東京、神奈川、まあ、その近く。で、リバテープっていうのはですね、奈良県とか福岡、佐賀、大分、熊本とか、沖縄なんかもリバテープらしいですね。で、サビオが、まあ、北海道、和歌山、広島っていうことなんですが、キズバンが、富山県とかですね。まあ、絆創膏以外の呼び方に関しましては、いずれも商品名らしいんですが、カットバンは聞いたことない。でもカットバンって結構分布広いんですよ。カットバンですね。その大体その青森から、ね、本州の北の方一帯と、あと南の方とかあたりですかね。まあでもちなみに私の時は、実家はサビオだったりするんですよね。絆創膏、まあ結構いろいろと、呼び方が違うかったりするんですけどね。まああまり嫌いな、カットバンは、バンドエイドは知ってるけどカットバンは聞いたことない。リバテープ。そんな感じの、商品名と、ね、あれ、カテゴリー名ですね。結構違うかったりするようなものもあるかもしれません。まあこういったものも探してみるのも面白いかもしれません。リバーテープってなんやねんってね。リバース機能付きの音楽用テープですね。まあ、そんなこんなで本日のお題、缶詰、缶入りでございます。好きな缶詰とかですね、珍しい缶詰、オリジナル缶詰など、実際に存在するものからあったらいいなというような妄想の産物まで、缶詰、缶入りを募集したいと思います。ぜひご投稿ください。ということなんですが、食べる缶詰だけじゃなくてですね、ジョークアイテムとしても、缶詰っていろいろと存在するんですよね。はい。で、ただですね、まあ電車の缶詰とかですね、 会社に缶詰にされるとかですね、まあ、人をこう長時間閉じ込めるっていう意味でのその缶詰はなしの方向でお願いします。はい、まあ缶詰、あれもありかもしれませんね。缶詰、缶入り、缶ジュースもありかもしれませんね。今ちょっと追加したいと思います。まあ、今回は、缶詰、缶入り、好きな缶詰とかですね、缶入りのアイテムとか、まあ何でしたっけ、缶ジュースも OK にしましょうか。はい、それらを、今日は投稿していただきたいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板って出てきますので、ぜひそちらのスレッドにご投稿くださいませ。そう、今回のお題を考えるときにですね、気づいたんですが、その缶詰と缶入りってね、違うかったりするんですよね。はい、まあ何でしたっけ、缶詰自体はですね、もう金属缶に、まあ、水分の水気の多めの食料をですね、金属缶に詰めて密封した上で、その微生物による腐敗とか変廃を防ぐために加熱殺菌したものらしいんですが、まあ、乾パンみたいなですね、その乾燥食品などの製品を単に金属缶に詰めて密封したものは、缶詰ではなくて缶入りって呼ばれてるらしくてですね、まあ、一般的には缶詰と区別されてるものらしいです。だからその、何でしたっけ、おもちゃの缶詰とかもですね、ほら、某キョロちゃんがあれしてるチョコなボールのね、金のエンゼルか銀のエンゼルかを集めてこうゲットするおもちゃの缶詰なんかは、実際は缶詰じゃないのかもしれませんね。うん、缶入りなのかもしれませんが、まあ、缶詰に関しましては、まあ、日本、食品保護学会のハンドブック、まあ、缶詰缶入りの、区別につきましては、そこがこちらで書かれているやつそうです。はい。まあ、結構ね、保存食とかいろいろとあったりします。まあ、自衛隊をはじめとした、軍関連とかでも、よく使われている。まあ、自衛隊は軍事じゃない、ないとは思うんですけどね。そういうところでも使われてたり、よくします。まあ、保存食としても非常に有用な缶詰ですね。ぜひぜひこんな缶詰あるぜみたいなことをですね、あったら教えてください。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。よろしくお願いいたします。はい、でレイブンズナイトはですね、まあ大公開時代オンライン EOS サーバーリスボン港前が放送ブースとなっております。こちら一応ゲームの画面の方、動画の方では、映してありますが、まあ、動画に関しましては基本おまけとお考えくださいませ。音声だけでも楽しめるようにですね、このラジオ、いけると思いますが、まあ、ちょくちょくですね、画像的なネタもね、あったりすることもあるとは思います。まあ、そちらもですね、まあ、たまには画面も気にしていただければ、ちょろっと画像が出てきたりすることもあるかもしれませんが、そちらもですね、まあ、なるべくなら、まあ、ラジオ番組、実際にその、バックナンバーとして残しているのもですね、音声だけですので、音声のみでも楽しんでいけるように、努力はしていきたいと思います。努力はしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。またはですね、ゲーム内のチャットルームなんかも用意しております。ぜひぜひそちらも、ご利用くださいませ。というわけで、始めていきましょう。レイブンズナイトレッツゴー。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時にですね、ちょっとしたニュース話題なんかを、ずらずらずらっと紹介していくようなコーナーになっております。大公開時代オンラインはですね、公式サイトのアップデート更新なんかが火曜日に行われたりします。そちらの情報をですね、このラジオをつけていただければ耳から入手することができる。 というそんな感じのシステムになっております。システムかどうかな、まあ、大公開時代オンラインですね、まあ、このレイブンズナイト自体がですね水曜日にやってたこと自体がですね、まあ、元々その週のど真ん中ということでですね、まあ、珍しい時間帯だとは思うんですが、まあ、こちらはですね昔のその昔の、ラジオの相方でございますチントックさんとかですね、お仕事の兼ね合いもあったりはするんですよね。なんか水曜日だけノーザン行でみたいな感じですね、まあ、それを利用してこのラジオを始めたのがきっかけだったりはしますが、まあ、あと大公開試合オンラインもですねアップデート更新なんかが水曜日に行われてたんですよね、まあ、それがその今は火曜日にはなりましたが、まあ、レイブンズナイトは水曜日22時からっていうね伝統を守りつつ、まあ、時間帯を変えることもね考えないといけないかもしれませんが、実際ね水曜日の22時ってどうなんでしょうかね。もともとねそのこの22時からっていうのがですね、まあ前某日本橋で勤めていた時なんかはね結構ギリギリだったりしたんですよ。お仕事終わって帰宅してご飯食べたらレイブンズナイトだったんですよね。まあ、ただ今のお仕事の場合だと帰宅する時間が早いので、まあ、家帰ってお昼寝してご飯食べてラジオっていう感じになってるんですよね。ですんでまあ何でしたっけこの22時からっていうのは世間一般的にはどうなのかな、まあ、就寝時間近いのかもしれませんね。はい。今考えたら全然ねそのラジオ終わってからでも余裕を持って寝て全然睡眠時間も余裕あったりしたんですけど、まあ明日も早いんでね、今のその環境だとですね結構この22時から23時っていうのはですねまあねなかなかその難しい時間なのではないかなって勝手に思ったりしてるんですけどね、実際のところどうなんですかね。まあかといって、時間帯を変更するっていう予定も今のところはございません。はい。こんな話したにもかかわらずそんな予定はないということでですね期待を裏切ってごめんなさいっていうことになるかもしれませんが、まあ一応意見としてですね、聞いておきたい部分もございます。まあ何かございましたら、お入りください。というわけで、早速やっていきたいと思います。大公開試合オンラインオーダーオブザプリンス、まずはトピックスから行ってみたいと思います。11月7日ですね、コインインネットカフェのサービス月替わり特典が更新されました。こちらはですね11月の月替わり特典、生産以外のスキルの消費行動力が通常時よりも 50% 減減されたそうです。まあ、生産以外ということなのでねなかなか、恩恵に預かれることはないとは思いますが、結構ねこのスキルポイント行動力ガンガン使うそのスキル自体が、まあ、生産が結構メインだったりしますからね、なかなかね生産以外ってなってもんってなったりはしますけどね。はい。で11月18日19日開催予定でございます。発見アカデミー大会ですね。今回はですねポイントクラス制限は150ポイント以下でございます。開催場所はアストラヨスサーバーワールド、ではジェノバですね。こちらはトラジェット杯ということで11月18日20時30分から受付公開して21時30分から23時が大会の開催時間となっております。まあ、公式大会、まあ、こういった大公開試合オンラインの公式イベントが21時半から23時ということなので、まあ、レイブンズナイトの22時から24時っていうのは大体まあメインの時間帯なのかもしれませんね。で続きまして、ラケット杯ですね。まあ、こちらはポイントクラス制限150以下 EOS ワールドのロンドンが、開催場所となっております。こちら19日の日曜日ですね。同じく時間帯は20時30分、受付開始で21時30分から23時が大会となっております。まあ、でも確かねこの何でしたっけ、発見アカデミー大会って対戦回数10回だったような気がするんですよね。10回か15回か。実際その対戦を終える時間っていうのは、何時ぐらいか大体最終になるんですかね。発見アカデミー大会にその上位入賞したことがある 某 A さん、ぜひぜひ教えてください。実際にその何時ぐらいまでね、発見アカデミー大会が行われるのか、ね、全勝してたり、なんかあれなんですよね、勝った回数が一定を超えると、その一定回数勝った人同士でしか戦えないっていうね、そんな感じになるみたいですが。はい、21時半から23時までということなんですが、試合の回数が決まってるので、まあ、実際に終わるのは何時ぐらいなのかなっていうのが、ちょっと気になるところではございますが、まあ、フルの時間でやらないとね、対戦時間、1試合、結構、そんなに長くはないと思うんですけどね。実際はどうなんでしょうかね。はい、そしてですね、デルフィンショップのラインナップが更新となりました。某課金アイテムのデルフィンショップの、交換アイテムですね、期間限定のものが追加されました。11月7日から11月21日までの予定でございますが、1時間スキルの熟練度を 100% 獲得できるものと、1時間経験値 100% 多く、そしてですね、宝船設計図ですね、使用するとグレード権限が最大になるものと、北欧神話に登場する船の価値と言われている、まあ、使用すると、操船熟練度が最大になる、そのアイテムが、期間限定で追加されました。はい、ちなみにですね、参加されている方、23時までということなんですが、15戦戦うことができるんですけど、その15戦終わるぐらいだと、23時に近いほぼギリギリになるそうですね。順調にその15戦やっても時間結構ギリギリだそうです。それで対戦相手とか見つからなかったら、なかなか、ね、15戦できれやりきれないことがあるかもしれませんね。はい、結構ギリギリらしいですね。スムーズにいかないと時間ギリギリいっぱいになるそうです。はい、続きまして、11月7日から11月21日、これはアトランティスが浮上するらしいです。幻の大陸を目指せということでございますが、11月7日から、11月21日の、まあ、10時30分までなんですが、アトランティスが、浮上しております。まあ、開催中アトランティスの移動はないそうなんですが、幻の大陸アトランティスがその姿を表すそうです。所属国を本拠地で局面を受け負って太陽の船を建造し、彼の地を目指しましょうということでございます。はい、まあ、5月のアップデート以降、アトランティスの、到達までの前提クエストは短くなっております。まあ、アトランティスに到達して、まあ、太陽の船を作ってですね、行くと、まあ、アトランティスに到着することができるそうです。はい、アトランティスの、訪問者への特別報酬として、まあ、スーペアリボックスっていうのがもらえるそうです。まあ、その中にですね、貴重品が、中から貴重品が出てくるっていう、そんな感じでございますが、はい、まあ、期間中ですね、まあ、太陽の船を建造したりとかですね、古代技術研究の開始とか進行とかですね、過去の水晶の受け取りとかですね、トレジャーハントのテーマとかですね、まあ、一部のエピソードのクエストが提示されたりとか、一部エピソードの、アクロポリスでの情報が入手されたりとかですね。はい、ですんで、まあ、一応そのね、この大公開時代オンラインではですね、このアトランティスですね、アトランティスに関しましては、ラピュタではないですけど、もともと沈んでるらしいです。ね、アトランティス。アトランチス、アトランチスの謎っていうゲームがございました。はい。なんかね、今、某任天堂さんが、出してるスーファミミニですかね。そのスーファミミニを出す前に、ファミコンミニですね。ファミコンミニってそのやつがあって、ファミコンミニっていうのがあったんですけど、そのファミコンミニのそのラインナップの中にですね、 アトランティスの謎入ってた、入ってたんですよ、はい、アトランティスの謎が入ってたんですよね、はい、ファミコンミニ、この中にこのアトランティスの謎が入ってたんですよね、あのクソゲーと名高いね、ですんでね、まあね、ありなのかな、定番度では言えばありなのかなしなのか謎ではございますが、まあ、そのファミコンミニなんですが、まあ、こちらはですね結構そのラインナップが、まあ、昔ながらのラインナップが大量にあったりするんですけどね、その何でしたっけ、出た当時はね、あ、ちょっと欲しいなって思ってたんですけど、よくよく考えるとね、そのファミコンミニに関してはそんなにね、プレイしたいなってゲームがないんですよね。だいたいやったなっていうゲームはあったりはしますけどね、そのやっぱりスーファミミニの方ですね、スーファミミニのラインナップを見るとですね、やっぱりそのゲームのなんだかんで言ってその完成度的なものっていうのがやっぱ違うんですよね。やっぱスーパーファミコンって正直偉大だと思います。はい。そのファミコンのゲームって言ったらですね、やっぱりすごいレトロ感、昔ながらのレトロ感があったりするんですけど、そのスーファミの方のだとやっぱり全然ね、なんか、あー、対戦したいなと。そういったものが出てくるんですよね。そう、まあ、ファミコンミニのラインナップを見るとその対戦できるゲームって見るとですね、まあ、マリオブラザーズとかアイスクライマーとかバルーンファイトとかですね、はい、もう完全に友情破壊ゲームのような気がしますけど、そのあたりがメインになっておりますが、まあ、あのスーファミに入ってますマリオカートとかですね、まあ、今でもそのマリオカート、ニンテンドースイッチなんかでも最新作出てますけど、まあ、スーパーファミコンのマリオカートですね、これはぜひぜひ、友達と対戦してみたかったりしますよね。はい。まあ、ですんでね、ちょっとスーパーミニの方は、来年も引き続き発売される予定でございますので、私ちょっと買おうかなと思っております。はい。スーパーミニは正直買おうかなと。まあ、アトランティスはですね、天空に浮かんでるそうなので、バルス唱えたら、まあ、アトランティスどうなりますかっていうことでございますが、まあ、落ちるんじゃないでしょうか、ね、はい、アトランティス浮上、まあ、こちらはですね11月21日までとなっておりますので、登録されてない方はぜひぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。でそしてですね、ボーナスクエストとしまして造船チャレンジキャンペーンというのが行われております。こちらは12月5日まで予定でございますが、まあ、特典1、こちらは12月3日までなんですが、まあ、ボーナスクエストで追加報酬ということでございます。ボーナスクエストの追加報酬として、船素材発注書というのがもらえるそうです。まあ、こちらですね、非常に有用なものですので、取っておいた方がいいかもしれません。そしてですね、11月7日から造船用の貴重な素材が、月間達成報酬にございます。特注マスクとかですね、そういったもの、特注ストームセール、特注バミューダセールとかですね、まあ、この辺りもゲットできますので、まあ、この辺もね、あのレアなアイテムですので、ぜひぜひ挑戦してみてください。はい、キャンペーン期間中のボーナスクエストですね、造船造船発注書、これぜひぜひ、やっておかないと造船する方にはですね、有利なものだと思い、必要なものだと思いますが、まあ、こちらはですね、あれなんですよね、週刊クエストに関しましては、通常方法で、入手することができる船アイテムではございますが、その月額報酬、月間達成報酬の方がですね、これがその結構貴重な、ね、レアアイテム、雑誌のブログだったりとかですね、課金アイテムとかだったりするみたいです。ですんでね、ぜひぜひそちらの月間達成報酬はですね、ぜひ頑張ってください。 そういえばですね、現在私、プレイしておりますエロナという RPG があるんですが、まあ、エロナ今やってるエロナフレ募集してみてはっていう、問い合わせいただきましたが、決してエロいゲームではありませんみたいなね。はい、エロナ、昔ながらの、ね、ドット絵を使ったローグライク系の RPG ではございますが、エロナフレ、エロナフレ、エロナフレと紛らわしい、非常に紛らわしいんですが、まあ、どういうゲームかと言いますと、はい、ペットの少女をこうね、紐でくくりつけてですね、聴診器を当てるゲームでございます。なんだこっちゃって話ですね。まあまあ、私がどっぷりハマっております、ゲームがあったりするんですけどね、まあ、ぜひぜひ、興味のある方はですね、プレイしてみてはいかがでしょうか。まあ、一応その公式バージョンにですね、まあ、フリーゲームでございます。フリーゲームでございますが、まあ、公式バージョンに、まあ、そのいろいろと、パッチですね、その、まあ、公式バージョンが開発終了したと同時にソースコードが公開されまして、まあ、その公式サイトのバグフィックスだとかですね、まあ、痒いところについて手を届かせるような追加要素とかをいろいろと、パッチが当たってる、パッチというか、まあ、改造版みたいなのが出回ってまして、まあ、その改造状態を全て適用している状態で、ね、結構ややこしいので、まあ、そのあたりも、プレイされたい方はですね、そのご紹介できると思いますので、まあ、これがおすすめだよっていうのをご紹介できると思いますので、そちらもね、ぜひぜひ、問い合わせていただければと思います。はい。ヘロナっていうね、まあ、RPG です。昔ながらの、そのドット絵を使った、まあ、いつこれね、今さらなぜ俺がやり始めたかと言いますと、某ニコニコ動画でですね、何でしたっけ、実況プレイしてるのを見つけまして、はい、それを見てですね、ああ面白そうだなと思って、もういざやってみたらですね、ちょっと大変ハマってしまいました。はい、まあね、何でしたっけ。非常にやれることが多いゲームですので、まあ、興味のある方は、ね、すでにその、うちらがやってた、そのアークサバイバルエボルドのメンバーの中でも、ポツポツとですね、そのエロナをやり始めてる方もいるそうです。やり始めたら止まりません、あれは。終わりどころが見つからないゲームです。はい、というわけで40分になりましたが、アリスさん来ません。40分でございますが、アリスさん来ません。はい。まあ、その間に、次の、先に、ね、アップデート情報とかも読んでいきたいと思います。その後、ちょっとアヤブリスさんを呼び出してみようかな。サーバーアップデート情報、11月7日でございます。不具合の修正といたしましては、紹介開拓外でカスタム造船を実行した際に特定の条件が重なると、ごく稀にサーバーダウンしてしまうことがある不具合を修正、なんと、US ワールドで発生したサーバー障害の原因だそうですね。はい、紹介開拓外でカスタム造船を実行して特定の条件が重なると、サーバーが落ちてしまうという、なんだそりゃ。これはすごいですね。これはすごいですね。サーバーダウン。はい、10月の21日に発生したサーバーダウン障害なんですが、13時20分から13時50分の間という30分間ですね、サーバーが落ちました。まあ、これはある方が行った紹介開拓外である方がカスタム造船をしてですね、まあ、個人の仕業でサーバーが落ちてしまうというすごいな。はい、まあ、本サーバーの障害のお詫びとしてサーバー障害発生時にですね、有効なプレイ日数が残っていた製品版アカウントには、公開者のための交換券っていうね、アイテムが配布されました。 はい、あとはですね、鉄道投資効果が解放されているキャラクターが、北米の街でカスタム造船を実行すると消費されているヒーローよりも多くルカートを消費する場合がある不具合が生じているんですね。まあ、あのカスタム造船関連の、ね、不具合がちょくちょく出てるみたいです。はい、また何かあるかもしれませんね。どっかしらでこうカスタム造船をポチって押すとですね、サーバー落ちてしまうというね、すげえな、サーバー自爆ボタンですよ。まあこんなね、その個人のポチポチでそのサーバーがダウンするっていうね、これはでも珍しいですよね。はい、で機能追加といたしましては、ボーナスクエスト造船チャレンジキャンペーンに関する初期のが追加となりました。そして、機能変更といたしまして、アトランティス大陸に関する初期のが解放されました。で、その他といたしましては、ライブイベントハッピーハロウィンですね、まあ、こちらに関する初期のが終了しまして、デルフィンショップの陳列品が、更新されましたということでございます。以上が大公開時オンラインのワールドでございました。というわけでアリスさんに連絡したいと思います。アリスさん、45分ですよ。はい、はい、45分ですすよということで、連絡はしてみましたが、さあ返事はあるんでしょうかね。まあ、今からご飯ということで、アリスさんはまだ戻ってきておりませんが、まあ、40分、これは23時まで来ないかな、23時まで来ない可能性がございますね。うん、はい、ね、なかなかまだ来ない可能性がございますね。はい、まあそんなわけでですね、まあ個人的なニュースとかを紹介していきたいと思いますが、まあ今流行りのですね、まあ先週、先々週とちょっとね、あ、来ました、アリスさん来ました。ちょっと呼び出したいと思います。よいしょ。はい、呼び出し中です。さあ来い、おはようございます。アリスさん。
はーい。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございますじゃない。はい、お帰りなさいますって。
はい、ただいまです。
ご飯食べましたか？
はい、食べました。
今日の晩ご飯は缶詰でしたか？
うん。
缶詰じゃない。
昨日の残り。
今日のお題は缶詰なのに缶詰じゃない。
缶詰食べたいな。
何缶ですか？ツナ缶ですか？
うん、
まあ、その、はい、
なんだっけ、あの超下の、
うん、
サンマのかば焼き、
サンマのかば焼き
の缶詰、
そんなんがあるんですか？
うん、
まあ、詳しくは、後半のお題のコーナーに入ってからにしたいと思いますが、
なんかすごく音が悪いんですけど。
あ、そうですか。ちょっと一遍踏んだら一遍あれしますね。切りますね。ちょいやさ。呼び出し中、2回目の呼び出し中でございます。もしもし？
もしもし。
音変わりました？
はい、ちょっとだけ。
ちょっとだけ？まあまあまあ、あの、アリスさんの方は全然普通ですんで、うん、私の。
あのね、今日ね、多分ここにマイクがあるんだよね。
はははは。まあ、あの、私の声がこのダミ声なのは、我慢していただければと思います。
うん。
そんな、可愛らしい声で、うんって言ってもらえるとね。まあ、いいや。
よきに計らえ。
よきに計らえ。はい、わかりました。で、アリスさんが来る前にちょろっと話しようとしてたんですけど。
え、なんか全然聞こえないよ。
あ、マジですか？ちょっと BGM を消してみましょう。BGM を消してみました。どうですか？聞こえますか？
聞こえます。
聞こえます。聞き取りにくい。微妙？
もうちょっとイヤホンをグッと押し込んでみました。
ほうほうほうほうほう。まあ、あの、 何でしたっけ、先週先々週とお話ししました、あのハンドスピナーってあるじゃないですか。
うんうん。
で、あの先週かで、あのお話ししててですね。おお、アリスさんガサガサ言ってる？
すんません。
なんか食べてる？
え、うん、うん、違うの。
そう、その、なんかあの、某ね、密林でですね、その、
うん、
安いハンドスピナー買ったんですよ。500円か、600円か、700円か忘れましたけど、うん。
そっちの方がむしろいいって話？
いや、それを買ってですね、うんうん、まあ、買って、いざ、ま、このやってみたら、回るには回るんですけど、なんかその、軸ブレするんですよ。
うん、え、また？
いや、その、最初に買ったやつがその軸ブレしてたんですよ。
うん。え、2個目も軸ブレしてるの？
いや、2個目はですね、大丈夫です。
2個目は、え、ちょっと待って、よくわからないよ。
はい、何でしたっけ？まあ、先週にも言いました、その1個目、初めて買ったハンドスピナーは、
なんかその、1個目はアマゾン
で買ったやつは、まあ、中国製のやつでね、うんうん、結構その軸ブレが激しくてですね、グラグラしててですね、うん、まあ、回るには回るんですけど、うん、なんかすごい不快感があるハンドスピナーだったんですよね。ですんで、その2個目はですね、あの、ちょっといいのを、私買っちゃいました。
え
ぇ？ 2 個目いいの買っちゃいました。
マジでですか？
はい。
で、あの、警戒ですか？
いや、あれですよ。某エレコムさんが作ってる。エレコムって、まあ、いろんなもの使ってる。
エレコムさんまで作ってるんだ。
そう、エレコムが本気で作ったハンドスピナーっていうのがありまして。
うん。
日本製のやつですね。
で、それはどうなの？
それを買ってしまいました。はい。
どうなの？
いやー、軸ブレしないですね。すごいスムーズに回りますね。
もう、満足ですか？
そこそこ満足でございます。
そこそこまだまだ満点じゃないんだね。
いや、だから満点を知らないんでね。まあ、これが満点なのかもしれませんけど。
なるほど。
はい。そう、だからその、前持ってたやつはですね、その、何でしたっけ、縦、両手で挟んでその縦回転と横回転とかあるんですが、
うん、
実際はその、
うんうん、
縦回転にした方が、うん、長時間回るらしいんですよ、ハンドスピナーっていうのはね。
うん。
その、摩擦の関係でですね、縦回転の方が、
そうだね。
回るんですけど、うんうん、そうだね、なんかその、うん、前持ってたやつはその軸ブレしてですね、縦の状態にすると、その左右にガタガタ揺れてですね、うん、逆にその、回転時間が少なくなるって、横にしたらですね、ガタガタしないんで一応長時間回るっていう、そんな状態だったんですよ。はい。
理屈が通らないハンドスピナーだった
ね。そうなんですよね。
なるほどね。
縦にするとその左右にこうガタガタガタガタガタってな
って。なんという個性的な。
はい。
その個性を潰しちゃいけない。
で、それをそのエレコムのやつはですね、いや、これはその縦の方が多分長時間回ると思います。
ほうほうほうほうほう。
すごいスムーズに回るんですが、まあ、ただその小さめのベアリングが使われてるためかですね、
うん、
若干音は大きいんですよね、そのエレコムさんの方が。シャーっていう音が。うん、
シャー。
ずっとそ
れ。本番シャーみたいな感じのシャー。
いやーね、お値段はだいたい1800円超えでした。
え、そんなにするの？
はい。
そんなにするの？
はい。
そんなの買ったの？
買ってしまいました。
いやー。
バカだよね、ほんとね。
なんでそんなにハンドスピナーに？
いや、別にその、なんでしたっけ？ 1 個目買ったのが、この軸ブレしてるのがすごく悔しかったんですよ。
なるほど。軸ブレしてないハンドスピナーが欲しいって言ったんだね。
ちゃんと回るやつが欲しかったんですよね。その中国製とかじゃなくてですね。まあ、中国製でもいいのはあるんかもしれませんけど。
うん、うん、うん。
で、その純正のやつとかこういろいろ探したんですよ。何がいいのかってね。
うん。
で、それで、たまたま見つけたのが、エレコムが本気で作ったハンドスピナーっていうのを見つけてしまいました。
うん。本気で作った。
はい。
本気で作って、シャーって音がする。
シャー音がします。
シャーって音がしなければもういいのにね。
これで、この音がしなかったら、おそらくね、パーフェクトなような気がしますけどね。
パーフェクト。
まあ、何でしたっけ、一応その、ベアリング、中のベアリングは交換できるような設計になっておりますので、
うん。
まあ、それをさらにその、高級ベアリングとかに、もともとついてるやつも結構ええのを使ってるらしいんですけど、
うん、
さらに高級なものに交換したらですね、
うん、
なんかもっとそのシャーって音もしなくなったりするのかなって思ったりするんですけどね。
まさかさ、
はい、
今度数万円もするハンドスピナーとかを買いましたとかいうことにならない？
さすがに買いません。もうこれ以上は 俺買う予定ございません。これ以上は買う
よ。あの、ハンドスピナーを極めない。
いやいやいやいやいや。ハンドスピナーのそのテクニックもいろいろあるらしいですけど、さすがに難しいですね、うん。ハンドスピナーのテクニック。ね。そんなをする予定はございませんので、
うん、
ね、ハンドスピナーを極めたりとか、予定はございませんが、まあ、エレコムが本気で作ったハンドスピナーですね。まあ、ラジオをしてる際に、こう、手持ち豚さんになった時にですね、くるくる回すのもいいかもしれません。はい。両手で回してみたりとかですね。どうなんだろうね、この、軸ブレする方。カラカラカラ。回るのと、軸ブレはしないけど、ちょっとシャーって音がするの、どっちがいいんだろうなぁ。
どうして両方とも、いいとこと悪いところがあるんだ。
いや、その軸ブレとかその辺に関しては、ま、正直、そのエレコムの方がすごい安定して回りますよ。すごい安定して回りますけど、なんか、これもこれが正しいのかどうかわからないんですよね。不良なのか完品なのかがね。
うん。
不良だったらなんか嫌じゃないですか。
うん。
仕様じゃなくて、これが仕様ではなくて、実は不良でしたっていうね。だったらちょっと嫌なんでね。
うん、うん、
うん。だからまあその、その不良が少ないであろう、純国産の、エレコムさんのを買ってみたんですけど、
うん。
うん、それでもまだね、怪しい感じではございますが。まあ日本製のベアリングは非常に優秀なのでね、まあよくは回ります。というわけで私、今から、22時56分ですね、今からちょっと回した状態で、いつまで持つかですね、ちょっとやってみたいと思います。はい、ドン！回ってるものがですね、うん、手で持った状態にしておきますんでね、これシューっていう音聞こえるかもしれません。うん、聞こえます？アリスさん。
うん？
聞こえない。特に聞こえない。
うん。
まあ、今はその手に持ってその回してる状態でございます。はい。
ほうほうほう。
まあ、このまま、どれぐらい、持つかね、あれしていきたいと思います。というわけでですね、今日の後半戦突入していきましょう。お題のコーナーでございました。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日ついつい買ってしまったアリステラフィムです。
何を買ってしまったんですか？ハンドスピナーですか？
ブー、
はい、何ですか？
当ててみましょう。
ヒントください。
ヒント、食べ物です。
栗。
ピンポンピンポン。
はーい。
自然食のお店で並んでたんですよ。
栗がですか？
うん。それで、
はい。
1100円かな？
はははは。
で、それをもうどうしてももう我慢しきれなくて買ったんですけど、はい、で、横見たら、
はい。
普通の八百屋さんに1300円で茨城産の栗がボーンって置いてあって、
おー。
え、何？また栗の季節到来なの？到来なの？ってちょっと動揺しながら、
はい。
仕事に向かったアリスです。
しかしその即答、一発で即答したのは ね。
だってもう今年1回しか食べてないんだよ。そんなの少ないじゃん。
まあそうですね。
で、お店の人に聞いたらあと2回入るって言うから、もうどうしようかと思って。
いやー、それはもう買うしかないでしょ。
やっぱり？
はい。
はぁ、困ったなぁ。
困りましたね。
うん。
まあ、ちなみに間もなく、23時に突入するんですが、まだ回ってます。
あ、そうなの？
まだ回ってます。
結構頑張るんだね。
結構粘ってます。
おへー。
はい。はい、まあ、今日のお題はですね、その、保存食から、まあ、ジョークアイテムまで様々なものが存在する缶詰ですね。まあ、厳密に言えば缶詰ではなく缶入りのアイテムもあるんですけどね、缶入りの商品なんかもあるんですが、まあ、そういったですね、本日のお題、まあ、缶詰、缶入りって言ってみたいと思います。で、まあ、好きな缶詰、珍しい缶詰、オリジナル缶詰などなど、まあ、実際に存在するものからあったらいいなというような妄想の産物まで、缶詰、缶入りのものを、募集したいと思います。ぜひご投稿くださいということなんですが、まあ、人間を長時間閉じ込めるという意味での缶詰はなしでお願いします。あの会社に缶詰されるとか、電車に缶詰になるとかですね。そういった意味でのその缶詰は、なしの方向でお願いします。まあ、缶詰といえば、あとね、缶詰だけじゃなくて、缶コーヒーも、じゃ、缶コーヒーじゃない、あれ、缶ジュース関連も、OK にしたいと思います。ちなみに、アリスさん、缶ジュースも OK です。
缶ジュースも OK。
缶ジュースも OK です。はい。で、アリスさん、缶詰と缶入りって違い、何かわかりますか？
缶詰と缶入り？
はい。厳密には違うらしいです。
缶詰は、
はい。
入り口がない。
入り口がない。
結構結構結構結構って開けなきゃいけない。
はははははは。
缶入りはなんかこう、普通例えばペットボトルとか瓶とかに詰まってるものを、缶に入れましたよ、みたいな、ちょっと蓋に、ちゃんと、口開きますよみたいなイメージがあるんですけど、どうですか？
あーね、違います。
あれ
違います。あ、ちなみにハンドスピナーなんですが、
はい、
今止まりました。
あ、結構回るんだね。
だいたい5分ぐらい回ってますかね、
うん、おへ
ー。缶詰はですね、その一般にその水分の多い、水気の多い食品なんかを金属缶に詰めて密封したもの。密封した上でその微生物などの腐敗とか、変廃を防ぐために加熱殺菌したものが、缶詰と呼ばれます。で、逆にですね、乾燥食品などの製品を単に金属缶に詰めて密封したものは缶入り。まあ、缶パンとかがまさにそうかもしれませんね。はい。缶パン。まあ、あれって乾燥したものを缶にぶっ込んでるだけじゃないですか。
うん。
まあ、あれもキコキコで開けるパターンもあると思うんですけどね。
うんうん。
まあ、一般的には缶詰と区別されるらしいです。ただですね、その、腐敗、変廃を防ぐための処置なんですが、まあ、これに関しましてはされてないものもあるそうですね。まあ、某シュールストレミングスでしたっけ？
うん。
はい。世界一臭い缶詰って言われてる、あれなんかも一応缶詰になるのかな？だから水気の多いもの。ね、水分の多い食品を、缶にぶっ込むのが、まあ、缶詰。まあ、それ以外のものに関しましては一応缶入りらしいです。だから逆に言うたらおもちゃの缶詰なんかはですね、あれは缶詰じゃなくて缶入りなのかもしれませんね。
なるほど、おもちゃの缶入りか。
うん、まあ、缶詰でいいと思いますけどね。はい。まあ、てなわけでですね、そういったその、まあ、こんなものあったらいいなとかね、ジョークグッズとか、缶詰といえば、例えばその、ジョークグッズの中ではですね、空気の缶詰って知ってます？
あ、知ってる。
はい。富士山の土産にございます、その、山頂の空とかですね。
うんうんうん。
はい。その、摩周湖の、土産のマシューコの霧とかがですね、あるそうですね、その缶詰。うん、まあ、逆にですね、その、何でしたっけ、日本のその、ネガネタなんかでですね、 まあ、あの日本各地での公害が激しかった時期にですね、うん、あの1968年に東京の汚れた空気の缶詰が売られていたこともあるそうです。まあでも今だったらその中国の汚れた空気的な缶詰ね、 PM2.5 の缶詰とかですね、
うん、
そんなん出すのも面白いかもしれませんけどね。
あのさ、
はい、
缶詰じゃないんだけど、
はい、
瓶詰なんだけど、
はい、
あの幽霊の瓶詰って売ってたよね。
そんなの売ってたの？
うん、
幽霊なんか瓶詰できるんですか？
いや、わかんないけど、なんか幽霊の瓶詰売ってたよ。
マジですか？
ちょっと検索してみよう。だそんな記憶があるんだけど。
幽霊の瓶詰。あ、産地直輸入の幽霊の瓶詰っていうのがあるらしい。ネットオークションでも落札されて
る
らしいですね。
あ、ネットオークションで。
ゴーストボトルですね。
そうそうそう、これ気になって気になって。
まあ、毎日の生活に退屈しているあなた、非日常の体験を得るために一本いかがですかっていうことです。フロリダあたりで捕獲された幽霊を瓶詰めにして輸入するらしいんですが、検疫とかは大丈夫なのかなっていうことでございますが。はい。だそうです。まあ、その、何でしたっけ、その、幽霊関連でですね、思い出したその、なんかコピペがあったみたいですね。
うん。
これ、時間ごとに書いてるんですけど、7時46分、メリンさんからの着信で起床、家の前にいるとうとほざいてやがる、おかげで寝起きが悪い。8時2分、朝食で使った油の容器に G が入っていた、気にせず捨てた、今まで気づかなかったことに腹が立つ。とかですね。はい。
うん。
9時7分。車で走っていると後ろからババアがダッシュで追っかけてくる。アクセル全開で振り切る。あくびが出た。とかですね。9時30分。デスクに向かっている。下を見ると白い手が俺の足を掴んでいる。振りほどき蹴りを入れる。おとなしくなった。とかですね。はい。あとその10時39分、窓際に立ち空を眺めていると女が落ちてきて目があった。このブサイクが、とかですね。
ひどっ。
はい。とかですね。14時26分、携帯に着信記録16件かけてみる。私、メリーさん、プチッ、ツーツーツー。はい。16時12分、外回りしているとマスクをした女が声をかけてきた。私綺麗？右ストレートを入れる。うずくまったまま動こうとしない。こっちは急いでるんだよ。とかですね。はい。あとはですね、その20時32分、車で走行中、バックミラーを覗くと、上半身だけの女がついてきている。急ブレーキをかけてバンパーにぶつける。もうついてこないようだ。とかですね。21時25分帰宅、着信記録が49件、またあいつか、とかですね。21時42分ベッドの下に男がいたのでボコって追い出した、大の男が泣くな、とかですね。22時10分メリーさんからの電話に出る。私メリーさん、今あなたの後ろにいるの。後ろは壁だ、とかですね。はい。あと最後、2時40分、急に目が覚める。金縛りのようだ。髪の長い女が天井にへばりついて恨みしそうにこっちを見ている。だが、睡魔には勝てない。とかですね。
おう。
この人強すぎますよね。
ちょっとね。
ちょっと強いですよね。はい。まあ、瓶詰め缶詰アイテム、まあ、幽霊なんかね、瓶で閉じ込められるようなそんなものでもないような気もしますけどね。
No.
まあ、空気の缶詰に関しましてはドラえもんなんかでもですね、放送されてたりしてるみたいでしたね。なんかハワイネタだったかな、なんかそんな感じのだったような気がするんですけど、はい。まあ、私の中での、好きな缶詰とかでしたら、まあ、おでん缶とかですね、まあ、某つくもで働いてた時代。うん、まあ、なんか大阪でつくも復活したらしいですよ。
ん？
その私が昔大阪で働いてたその PC パーツ店のつくもで、
うんうんうん、
まあ、こちら大阪から撤退したんですけど、なんか最近大阪で復活したらしいです。
ほうん。
なんでその時
おめでとうございます。
その時店長をやってた人が、店長でした。はい、その時の店長が今の大阪の店長でした。ずっといたんだ、ずっとやってたんだなって、ね、思いました。ちょっと今度挨拶しに行こうかなと思っております。そしてですね、おもちゃの缶詰ですね。私、銀のエンゼル集めてもらった記憶があるんですけど、アリスさん、おもちゃの缶詰ってもらったことありますか？はい。
ない。
某、キョロちゃんのあれです。
あの、金のマークも銀のマークもあったけどない。
あー。
なぜないんだろう。
例えば、その最近ね、私のお友達の方がですね、その、銀のエンゼルを集めてるチョコボール買ってました。銀のエンゼルを大量に集めてたんですね。では、アリスさんがその缶詰といえば、何ですか？
缶詰といえば？
はい、さっき言ってたやつ何だったっけ？
え？あ、調子たの、
はい。
サンマの缶詰？かば焼き？
サンマの缶詰、はい。
かば焼き缶詰だと大抵調子たって出るけどな、違うのかな？
サンマの缶詰。サンマかば焼きの缶詰。
イワシのかば焼きとか、
はい、
あるんだよ。
サンマのかば焼き缶詰、かば焼きって変換したらうなぎでうなーって出ました。どうしましょうこれ。はい、かば焼きで変換したらうなーです。サンマのかば焼きの缶詰、まあサンマのかば焼きの缶詰を使ったレシピともいろいろあるみたいですけど。なんかその、マルハニチロ？
うん。
マルハニチロでしたっけ？サンマのかば焼きといえば。違いましたっけ？
え？調子たではなく。
調子たではなく、調子た。
最近はまあ、なんか、なんだっけ？
はい。
全く、無名というか、まあ、クラシモアとか、
はいはいはい。
あとなんか皆さんのお墨付きとか、
はい。
そんなような、なんかこう、名前のついたものを結構買って食べてるような。
調子た印ですね、
まあ。うん、そうそうそうそう。
まあ、サンマのかば焼きの缶詰の元祖らしいです。
元祖なのか。
はい。
どれでよく知ってると思った。おしよ、おしよ。
まあ、ちなみにこの調子た印、まあ、調子たなんですけど、会社はですね、田原缶詰株式会社さんらしいです。
ほう。
田原じゃないです。田原ですね。田原缶詰らしいです。田んぼに原と書いて田原缶詰。
うんうん。
ですね。田原缶詰さんが、その調子たブランドとしまして、サンマのかば焼きなんかを出してるんですね。はい。もう私は缶詰といえばですね、その、やっぱ、あれですね、ツナ缶が好きです。
ツナ缶は、
はい。
ツナって書いてあるのに、
はい。
原材料がカツオのものが多いんだよ。
そうですね。
ずるいよ。
ハゴロモフーズのね、シーチキンなんかも、その、らしいですね。シーチキンって結構ツナ缶ってイメージあるんですけど、実際はそのツナじゃなかったりすることあるそうですし、あれってその、うん、あれなんですよね。シーチキンってハゴロムフーズの商標なんですよね。
そうだよ。
だからその、まあ、このお題の前にも言ってましたけど、ホッチキスのステープラーがホッチキスみたいな感じの、ね。
そうそうそう。ツナ缶がシーチキン。そういうことなんだよ。
いたりするらしいですけどね。はい。てな、コントでですね、缶詰来てるやつ読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
泉は、サバの味噌缶ラブです。サバの味噌缶ですか。 炒め物。
サバの水煮が好きだな。
え？
水煮。
水煮ですか？
うん。
どんなやつですか？
え？サバの水煮だよ。
いや、俺そもそもサバ缶が自体がですね、
うん。
あんまり食べないです。
というかね、
はい。
あの、魚の缶詰の、
はい。
あの、ポロポロ崩れる骨が好きです。
あー、
よく鮭の中骨だけみたいなのとかあるじゃないですか。
俺骨いらない派。
骨好き。なんかポロポロってポリポリって感じで。
俺骨は逆にいらない派です。はい。
じゃあ骨はいただいた。
ま、骨、じゃあアリスさん骨だけ食べてください。
イエース。
私身だけ食べるんで。
イエース。
あ、皮もいいですよ、食べてくれ。
あー、強いて言うと、
はい、
よくあの、ほら、ハラスの部分みたいな。
はい。
まあ、僕、切り身で言うと、尻尾って言ってるんですけど。
はぁ。
うん。あの、ちょっと白い皮の方ね。
はい。
ちょっと油の乗った部分ね。
はいはいはい。
あれが好きです。あと、背中のところの、筋肉の筋がすごく細かくなってるところも好きです。
ああ、そこはわかります。
うん。あと、血合いも好きです。
まあ、
うん、なぜこんなに魚について熱く語っているのだ。
あの、アリスさんにはぜひぜひ、なんか、骨取りしてもらって、身の部分だけ。
骨はね、
はい。
僕あの、サンマの普通に焼いたやつでも、
はい。
一本残らず骨取ります。
その骨ポリポリするんですか？
ううん。さすがに焼いたやつは食べられないから。
あ、まあまあそうでしょうね。
うん。で、一本でも残しとくと、
はい、
必ず喉に引っかかるっていう、器用な喉なのですよ。
そういえば、そのアリスさんはその骨取り得意そうです。で、その体質のおかげで骨取りがプロレベルになってるんですよね。
そうです。うなぎも全部取ります。
そういえば、その骨取りといえばですね、その思い出しましたけど、うん、なんかその、昔、おぼっちゃまくんってアニメなかった、漫画アニメなかったですか？
ありますね。
ありますよね。そのおぼっちゃまくんにはそのなんか特技を持った使用人がいっぱい出てくるらしい、いっぱい出てくるんですけど、
うんうん、
その中でその魚の骨を取る専用のその使用人がいたと思うんですよ。
魚の
骨を取る、
ほうほう、
その食べる前にこう魚の骨を取ってくれるっていうね、人がいてですね、名前忘れましたけど、
うん、
アリスさんにはその職業に就けそうです。
なんか、
はい。
何の魚か忘れたけど、なんかこう、魚もみもみして、
はいはいはい。
で、ズバンズバンってちょっとなんかあの、エラあたりをちょっと切ってから、
はいはいはい。
頭をズルズルってやると、全部背骨も全部骨がズルルルって抜ける魚なんで言ったっけ？ちょっと怖いよ。
魚の骨を取る人は、魚骨取るぞうさんです。魚骨取るぞうさん。まんまじゃねえか、みたいな。
うん。
はい。魚とね、掘るぞうさん、魚骨取るぞうさん、ね、がいたみたいですね。
はい。魚骨取るぞう。
ちなみに、サバの味噌缶、炒め物に入れてよし、煮物に入れてよし、備え物に入れてよし、あえ物に入れてよし、サラダに入れてよし、パスタに入れてよし、カレーライスに入れてよし、炊き込みご飯に入れてよし、グラタンに入れてよし、おまけにうどん に入れてよし、もちろんそのまま食べてもよし、ということで。揚げ物はやったことはないのでわかりませんが、多分揚げ物以外の料理なら、大体サバの味噌缶は使えるのではないでしょうか。保存は効くし、安いし、国産だし、美味しいサバの味噌缶最強、ということでございますか。まあでもね、その結構その味噌の味がね、染み込んでたりすることがあるんで、うん、まあ、入れる、ね、あの、食べ物とその味がぶつからないように気をつけないといけないっていうのがあるかもしれませんね。
ほうほう。
はい、でも俺サバ缶ってね、缶詰はあんま変わらないですね。まあ、108円で買えるそうです。サバの味噌煮ですね。Amazon で108円から購入できますが、まあ、サバの味噌缶の料理レシピなんかも、紹介されております。ぜひぜひ、試してみてください。サバ味噌缶推しですね。はい。じゃあ続きまして、ひだきちゅさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
あったらいいなと思う缶詰は、缶詰の中身は女の子というものです。あー、なるほどね。以前一話完結ものの漫画であったんですが、以前にいろんなタイプの女の子の缶詰が売っているのですが、家に持って帰って缶詰を開けると、煙がもくもく人の形に変化していって、賞味期限付きで一緒に遊んでくれるらしいです。賞味期限が近くなると、さよなら、ありがとうと言って消えていくのですが、感動した記憶があります。そういうのがあったらいいなと思います。あ、でもなんかこれね、賞味期限とかなんか悲しい話ですよね。
そうだけどさ、
はい、
僕、賞味期限って聞くとどうしても、
はい、
あの、なんだっけ、エンジェルオンラインだっけ、あのゲームを思い出すんですよ。
ほうほうほうほう。
あの、バトルなし。
はい。
バトルなし、経験値上げなし。
はい。
物はアイテム腐るって書いてあるのが。
はははは。
なんかね、ロールパンと、
はい、
何々をこう掛け合わせて合成すると、
はい、
こう、縦ロールの、なんだっけ、ウィッグが作れたりとか、
はいはいはい、
うん、だけど、すべてのアイテムに賞味期限がついてて、
はあ、
なんか腐っちゃうともう使えなくなっちゃうんですよ。
はい、
うん、なんか不思議な、なんだろう、コミュニティというか、
あ
でした。
あ、まあ、ちなみに私が現在プレイしているその、エロナってゲームもですね、
うん、
食べ物は時間経過で、ゲーム内時間の経過で腐ります。
ありゃ。
はい。まあ、腐らないものもあるんですけど、その生肉とか、そういったその生野菜とか腐ります。
おへぇー。
例えばその、なんか女の子の缶詰で思い出したんですけど、
うん、
なんか昔その瓶詰妖精っていうのを、やってた記憶があるんですよね。まあ、タイトルの由来はその妖精さんたちがですね、まあ、人間の世界やってくるときにそのボトルメールを真似てその瓶の中に入ってやってきたっていうのが、まあ、タイトルの由来らしいんですが、
うん、
はい、その瓶詰妖精っていうのがもともとなんかマジキュープレミアムっていうやつのなんか読者参加企画らしいです。連載されてた。
うん。
まあ、で、それが、後に本になったり、アニメ化されたりとか、したらしいんですが、
うん。
まあ、それが、ちょっと、その、ね、瓶詰妖精、まあ、ちょろっとそのアニメとかも出てたり、してます。はい。いやー、これが、ちょっと懐かしいなって思っただけの話です。
おう。
わりかし、それで、その、うん、思い出しただけの話なんですけど。
うん、うん。
はい、割とどうでもいいですね。割とどうでもいいですね。
そんなことはございません。
そんなことはないか。
うん。
はい、はい、じゃあ次行ってみたいと思います。ひだきちさんから、ひだきさんこれ読んだな、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
缶詰と言われるものは世界にもたくさんありますが、個人的に思い出が多い缶詰と言いますと、羽衣フーズの缶詰にはお世話になっています。例えば羽衣フーズといえばですね、
うん、
CM でこう水滴が落ちてこう水の波紋的なんかこうピシャーンって広がるあれあるじゃないですか。
ハゴロムフーズ。
そう。あれセンスありますよね。
そうだね。ちなみに、
はい。
いったソニーの、
はい。
文字がほらふにょーんってこうくっついてくスライムみたいな。
はいはいはいはいはい。
うん。あの変化をするモーフィングっていうのを、
はい。
作ったのが、
はい。
ちょっと前までうちのもう向かいに住んでた、うちのお兄さんなんですよ。
はいはいはい。
当時はものすごい技術だそうで、
はい、
まあ、海外でずっと働いて、なんか、ずっといろんなところでそのモーフィングを使われたみたいな話をしてたけど、もう今はもうモーフィングってもうすごく一般的なものになっちゃったけど、当時はすごかったらしいです。はい、
おー。 かそのハゴロンフーズのあの水滴のピチャーンってあれってその、ウォータークラウンっていうらしいですね。
ああ、そっか、ミルククラウンと同じようにウォータークラウン。
ウォータークラウンっていうらしいですが、まあハゴロンフーズといえばドラゴンボール Z のスポンサーとしては有名ですよね。あれなんでなんでしょうね。
ハゴロンフーズ。
そう、あれですよ。まあその、うん、ウォータークラウンの新イベントとして、いう定番ではございますが、このね、だからその水滴が落ちるシーンとかが、そのニコニコ動画とかで流れてたら、大概そのハゴロムフーズっていうコメントがついたりするんですよね。
おお。
はい、続き読みますね。幼少期はよくマグロのフレークですね。マグロの醤油に、商標ハゴロモに。ですね、というその褐色の缶詰を両親がいない土曜日の昼に白ご飯と一緒に食べていて、食べて暮らしておりました。わーこれこのねマグロのこのフレーク、
うん、
あの茶色い方ですよ。
ん、
あの焦げ茶色してるやつですよ。これ美味しいんですよね。結構味が濃くて、濃くてですね、
焦げ茶色、
はい、それだけでそのご飯、歯衣煮って言われてるやつです。
歯衣煮。
はい。これね、その、何でしたっけ、個人的にはその三色ご飯に、これが使われてることがあったんですよね。
うんうん。
歯衣煮の、何でしたっけ、三色ご飯として、そのご飯にですね、
うん。
その、卵と、あの、入り卵と、ほうれん草と、
うん、
この歯衣煮をね、こう三色にするんですよ。
うん。
ね、それでのその三色ご飯ですね、給食に出てきたにしたんですよね。ですんで、まあ、これ使うのもぜひぜひやってみてください。はい。ほうれん草か、まあ、ナッパのあれでもいいかもしれませんけどね。卵、黄色と緑と、この茶色です。はい、今現在でも時折食べていますが、病みつきになる味だったりします。もう一つは定番のシーチキン。マヨネーズと魚油で、混ぜてパンに塗ったりして、白飯に加え、塗ったり、白飯に添えたりして食べていきます。あと、缶詰というと、意外に身近にある、意外に身近にある、これ、魚編の漢字が私なかなか読めないんですけど、
うん、なんだろうな。
クジラですね。クジラ。クジラの大和煮があり、クジラ肉を食べたいという人や、食べたいという人や食べたいと考えている人にはおすすめだったりするそうです。クジラの缶詰ですね。まあ、ちなみにカニの缶詰に薄い紙が入っているのはカニの身がと缶が化学結合してしまって缶と身が黒くなってしまうからだと言われているそうです。カニ缶に薄い紙が入ってるんですね。これ、
うん、入ってる。
これなんか缶がね、
なるほどね。
うん、この紙自体はその硫酸紙らしいですね。
硫酸紙？
はい、透明のパーチメント紙っていうのらしくて。
パーチメント紙？
はい。耐水性、耐油性があるそうです。
誰ですかって感じになるけど。
なんかあのバターやビスケットなんかの食品梱包にも使われてるらしいんですが、
ああ、なんかあのなんかこうローの紙みたいだよね。
まあ、これ自体がその缶詰の内面がまあ黒く変色するのを防ぐらしいですね。
うんうん、
まああの甲殻類の水に缶詰では、内容物をこの硫酸紙で包んであることは定義されてるそうです。
ああ、それでなんだ。
はい。まあ、ちなみにこの硫酸紙って言ってもですね、まあ、製造工程上にですね、 硫酸を使うという意味らしくて、まあ、あの、紙自体に硫酸が含まれているってわけではないそうです。
うん、みかんの皮だって。はい。で、溶かすしね。
ですね。はい、では続いて、ファンデルネアン寂聴さんからぞい。寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうも、
こんばんは。こんばんし
ゃー。缶詰というと、最近だと、艦隊コレクション関連キャラクターが複数出てくる同人誌、缶詰というのを、それが真っ先に思い出されます。船の缶とか入れ詰めるんですね。
しょんもり。
真っ先に、思い出されるそうなんですが、個人的には、武蔵アタゴ、島風ビスマルク、プリントイゲン、クレグラフテッペリン、アイオアサラートが、ウォースパイト、雲竜、鹿島、秋津丸、春風の缶詰を見たいなと思っております。統一感、統一感。
多いよ。
それは置いておいて、缶詰の思い出というと、保育園児だった頃にみかんの缶詰ができるまで、という、働くお仕事シリーズという本があって、その中の、みかんの缶詰ができるまでに、みかんの薄皮や土を剥く作業と写真が載っていて、すげえ気持ち悪いなと思ったのを今でも思い出したりします。あー、でもみかんの缶詰は普通に食えます。あ、そうなんですね。あの、薄皮とか筋、ないですよね。あれ、プリプリですよね。みかんの缶詰。
だから溶かしてるって言ってるじゃないですか。
ですよね。あと缶詰といえば用心棒が話題に出している金のエンゼル缶と銀のエンゼル缶、在庫があることは分かっていて、当たるともらえることも分かっているけど、周りでもらったという人を聞いたことがないことを見ると、相当確率が低いのか、当たった人がお口にチャックをしているのかだと思ったりしています。まあ、これでもその缶詰なんですけど、あのエンゼル缶なんですけど、うん、おもちゃの缶詰とか実際当たっても送らないって人も非常に多いと思いますよね。
はい、なんかの缶詰はもらった記憶があるの。あの、僕がもらったんじゃなくて、他の人がもらったのをもらったような記憶があるんだよ。
ああ、私もね、その、
夢かな？
この、某、チョコボールのその缶詰はもらったんですけど、
うん、
中身に何が入ってたのか覚えてないんです。で、中身をその抜き出して、その缶自体が、その私の子供自体のおもちゃの宝箱みたいになってましたね。はい。はい、まあ、何でしたっけ、なんだ。この、おもちゃ、おもちゃの缶詰ですね。これでも実際その、昔と今では中身違うのかな？
違うんじゃないかな？
おもちゃの缶詰の中身、まあ今と昔で、昔だったらそのブリキのおもちゃとか入ってたりするのかな？すっごいプレミアついてたりしませんかね？まあ歴代のおもちゃの缶詰まとめがあるそうです。
ほう。
はい。1969年からですね、1970年代、80年代、90年代とかですね、過去缶とか未来缶とかですね、結構月の缶詰とかいろいろ出てるらしいです。太陽の缶詰とかですね、キョロカン、これキョロカンちょっと欲しいですね。
キョロちゃんの？
そう、キョロちゃんの形かたどられた缶詰なんですよ。
うわ、かわいいかも。
はい。で、あとその宇宙カンとか地球カンとか新キョロカンとかですね。開かずの缶詰とかですね。
開
かずの缶詰。騙されちゃう缶詰とかですね。喋る金のキョロちゃん缶とか。
おー。
時の缶詰、なんだこれ。はい。2000年缶詰とか、特殊復刻未来缶とかですね。いやー、結構いろいろと缶詰シリーズ で昔から今からあるそうですね。チョコボール、あのちなみに何でしたっけ、森永製菓さん自体がですね、チョコボールヒストリーっていうのをやってまして、
うん、
はい、チョコボールヒストリーってやつで、その1960年代からその70年代、80年代、90年代、2010年代ということでですね、まあ、キョロちゃんが初めてパッケージに登場したのは、1967年だそうですね。はい。で、チョコボールの前身、もともとチョコレートボールっていうらしいんですが、
うん。
まあ、チョコレートボールではですね、まあ、当時その人気のアニメ、宇宙少年、ソランのキャラクター、チャッピーというリスが書かれていたらしいんですが、まあ、こちらはアニメが終了とともに、このパッケージは終了となりまして、で、1967年に初めてキョロちゃんが出た感じでございます。で、まあ、1969年に商品名がチョコボールになったらしいですね。
最初からキョロちゃんじゃないんだ。
はい。ちなみにあの初代の缶詰、これはおもちゃの缶詰ではなく漫画の缶詰だったらしいです。
ん？
おもちゃの缶詰ではなく漫画の缶詰でして、うん、まあその漫画の、ミニ本やおもちゃが入ってまして、まあ今となっては森永製菓にも残っていない超レアものの缶詰らしいです。漫画の缶詰、
お
ー、まあ、これ持ってたらすっごい価格になるんでしょうね。
うんうん、
で、1969年からおもちゃの缶詰シリーズが、正式にスタートしたらしいです。で、何でしたっけ ?1970 年代からそのスタンダード、チョコボールですね。パッケージも一新されまして、その、秋口ですね。はい。口ばきしを起こすパッケージに変更されたらしいです。まあ、そんな感じでですね、詳しいのは、そのおもちゃの、チョコボールヒストリーでですね、見ていけば、どんなものかですね、懐かしさも感じつつ、見ていけると思いますので、まあ、興味のある方は、そちらの森永製菓のチョコボールヒステリーですね、見てはいかがでしょうか。はい、では続きまして NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
缶詰と言いますと、災害救助等で被災地に赴く際、蛍光食料として持っていくことが多く、現地でよく食べたりしています。その中で缶詰の意外な使い方というのがあって、缶詰を開封した状態で、直火にかけると水煮やスープは温かい飲み物に変わり、米などの、雑穀類は炊き上げることが可能となるということはあまり知られてない調理法なのではないかと思います。あ、でもこれ聞きますね。その缶詰を開封した状態で、ね、直火にかけてスープとか作ったり、その空いてる缶詰を、缶を利用してですね、何でしたっけ、水など、その雑穀類をその炊き上げて、ね、そういうことがあるらしいんですが、
うんうん、
まあそういえばその何でしたっけ、某、私がプレイしてました、その某ゾンビゲーでございます、セブンデイズトゥーダイっていうそのゲームがあるんですけど、
うんうん、
それなんかではその缶詰を食って、その空き缶で水を汲んで、その空き缶の水をこう沸騰させてね、飲み水にするとかですね、
うん、
生水のまま飲むとお腹壊すらしい、お腹壊すので、その水をこうね、沸騰させるためのその序盤の入手手段として、その缶詰の空き缶っていうのは結構重要だったりしてましたけどね。まあ空き缶で水汲んで、その水を沸かす、そのまま沸かせますからね、缶ですからね。
そうだね、そう考えるとすごいね。
ですね、
万能器具だね。
はい、あと缶詰ではありませんが、電子レンジで温めるタイプの白飯もお湯に20分ほどつけると炊きたての白飯になったりします。あー、チンするんじゃなくて湯煎するわけですね。
なるほどね。
でもあれですね、その缶詰を利用し、缶詰の空き缶を利用したその飯盒とかもできそうですよね。ちゃんと蓋とかがあれば。
うん。
飯盒炊飯としても、使えそうですよね。はい、では続いて、自転車チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
象のマークというと、大抵の人は引っ越し屋を連想すると思いますが、自分は通っている歯医者の影響で歯医者を連想してしまうチェルビムです。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
あ、でもその歯医者さんとかの、には、この動物の絵が描かれてたりすることありますよね。象さんがその歯ブラシを腹で持ってるんです。ゾウさんがその歯ブラシを鼻で持ってるような絵とかって見たことないですか？
あ、うん。歯ブラシ？歯ブラシ？
はい、缶詰と言いますと、某自衛隊時代に、にも缶飯っていうのがありました。食べる前に湯煎して食べるものなんですが、そういや、赤飯缶廃止になったとか、災害救助の際に使えないということで、まあ、クレームが来たらしいですね。はい、あれは普通の赤飯より、もち米の比率が高いので腹持ちが使えないんだけどね。腹持ちが良いんで使えないんだけどね。まあ、でもあれですよね、その災害救助の時にその赤飯持ってこられたら、まあ、人によっちゃうってなるかもしれませんね。基本赤飯ってめでたい時に食うようなものじゃないですか。
うんうん。
いやでも正直俺は、ね、別にお赤飯好きですから。はい、まあ、以前、岡山駅近くにある個人商店の前にいろんな変わり種飲料ばかりを売っていた自販機がありまして、その中にラーメン缶がありました。ほうほうほうほう。今はその個人商店の周辺の土地とともにマンションに化けたので自販機もなくなりましたが、あ、ラーメン缶ですか。でもラーメン缶ね、私もその、おでん缶じゃなくて、そのラーメン缶も、確かあったような気がするんですけど、そのラーメンとは言われてますが、中身は、中身の麺自体は。
伸びないの？
いや、あの、こんにゃく系のあまり水を吸わない麺になってる。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。ラーメンを模した缶詰らしいです。はい。まあ、ただ、あれですね、札幌のラーメン缶がまあその走りなんですが、まあ、麺は小麦粉麺ではなくこんにゃくを利用しているため、伸びることはない。で、缶の上部には折りたたみのフォークが、入っているという感じではございます。ですので、まあ、厳密に言えばラーメンではないですけど、まあ、ラーメン風ですね。はい。まあ、ちなみに、非常用食用にはカップ麺はあまり向かないそうです。まあ、理由としてはまずお湯が必要で貴重な燃料を消耗する。また沸かしたお湯は一回カップに入れたらおしまいで、もし残しても捨てるしかないという使い勝手が悪いそうです。他に缶詰というとスウェーデンの特産品、シュールストレミングでしょうか。日本の規格では缶詰にはならないそうですが、かなり人を選ぶそうです。世界一臭い缶詰として有名。その臭さは人間の歯周の数倍するそうですね。まあ、1914年にですね、北欧のとある倉庫で25年経過しているシュールストレミングが発見され、処理するために警官の爆発物処理班と、軍隊の生物化学兵器処理隊が出動して処理したそうです。
あ、それは思い出したけど、
はい、
駅の自動販売機でさ、
はい、
よくほらコーンスープとかあるじゃない、
はいはいはい、
味噌汁があった。
あー、そうなんすか。
うん、なんかね、オニオンコンソメスープとコーンスープは見てたけど、味噌汁は初めて見た。
あー、味噌汁ですか。
うん、かなり自由じゃない
ですね。あー、でもありそうですよね、味噌汁ね。
うん、
例えばこのシュールストレミングなんですけど、これってそのなぜそんなに臭いかって言いますと、
うん、
あの滅菌処理されてないんですよね、確か。
ん？
はい。滅菌、あの通常その保管する際に蓋するためにその滅菌菌を殺すんですけど、
うん、
このシュールストルミングに関しましては、その資金を殺さずですね、
うん、
その発行させるんですよ、簡易にした状態で。
うんうん。
まあ12度から18度でですね、10から12週間ぐらい発酵させるんです。
うん。
で、その発酵が進むので、すごい強烈な匂いがするらしいんですけど、
うん。
だからその25年間開けてなかったら、もう発酵が進みまくってですね、
うん。
パンパンに膨らんでですね、爆発するらしいんですよ。
そりゃそうだよね、そうだよね。
はい。で、まあ、この爆発するので、その爆発処理班とかですね、もうその、言うたら異臭騒ぎになるわけですよ。開けた時点でね。
うん。
ですんで、まあ、ただその25年間、開けてなかったシュールストレーミングなんですが、
うん。
いざ開けたところですね、中身はもうなかった。発酵が進みすぎて、もうほぼなかった。
なんという。
はい。開けたらもう水的なものですね。はい。もう、発酵済みで爆発するということでですね。もう中身はもうドロドロの液体。
なんか怖い。
液体っぽいものしかなかったらしくて。はい、まあ、日本でも、買うことはできるんですが。はい、で、ちなみにその冒頭の歯医者としましては、まあ、土日、祝祭、祝日関係なく空いてるのでね、結構、はい、遅くまで診療してるので重宝してるそうです。はい、では続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
缶詰や保存食の賞味期限を忘れてしまうサンミッシェルです。そうなんですよね、缶詰なんかにも保存食は一応賞味期限一応あったりするので気をつけてくださいね。私が一番お世話になったのはサバの水煮の缶詰。これサバで合ってるのかな。サバで合ってるのか。これ魚編の漢字読めないんですよね。
わかりました。アリスが読みましょう。
お、魚編に青と書いて、
サバです。
合ってますね。特に昔住んでいたところで売られていました大きな缶詰はコスパが良くてすごく助かりました。料理を作る余裕がないときはご飯とサバの水煮とマヨネーズで済ませていました。今住んでいるところでは売られてないことが残念です。それではってことですね。もうご飯と缶詰あればね、晩ご飯ね、なりますね。あ、ちなみにアリスさん。
そうですよ。はい。
アリスさん、何でしたっけ、今日、ほら、今、これからご飯ですって、こう、連絡いただいたじゃないですか。
うん、
うん。私、まだご飯食べてません。
いや、僕んちは、
はい。
家族が、
いやいや、別にそのアリスさん
には、うるさいんですよ。
アリスさんへの当てつけでも何でもないんですよ。
いや、うちは、家族がうるさいんですよ。何言ってんのよ、ちょっと食べなさいよ。喧嘩になっちゃうんですよ。
早く食べなさいよ、みたいなね。
ね。
はい。というわけで、私は現在すごくお腹が減ってますので、投稿も、はい、キリがいいので、この辺にしたいと思います。というわけで、お題のコーナーでございました。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。お腹減りました。でも明日めっちゃ早い。
ありがとうございました。
明日めっちゃ早いです。朝早いです。というわけで今日は早めにご飯を食べて寝たいと思います。
はい。
はい。来週、15日です。11月15日水曜日、11月15日水曜日が来週放送日となっております。ぜひ、聞いてね。今日はさっくりと終わらせておきたいと思います。 はい、はい、というわけで最近、未だにどっぷりエロマにハマっております HR です。 HR でした。いやー面白いですよやっぱり。
いいなぁ。いいな
ぁ。ちなみに、エロノミンは結構、うちのその、コミュニティでも、二人ほど増えました。
え？増えた？
はい。プレイされてる方が二人ほど増えました。はい。てなわけで、今日はもう、でも今日はね、プレイする時間はないと思うので、さっさとご飯を食べて、さっさと飲めたいと思います。
思う。
はい。というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と。
今日はお腹いっぱいで栗が食べれませんでしたの、アリステラセオです。
まあでも、今日食べられなくても明日食べれるじゃないですか。楽しみは後にとっておくものですよ。賞味期限には気をつけて。
そうですね。そうですね。
賞味期限には気をつけて。
はい。
また来週、See you next time。
おやすみなさい。